高山俊吉気分青信号。こんにちは。新聞やテレビでも報道されたので皆さんご承知だと思いますけれども、9月の下旬に福島地裁でストレス障害を受けたという元裁判員の国家賠償請求訴訟が始まりました。私はこの裁判に出かけて傍聴してきましたので、そのご報告を含めて少し詳しくご紹介したいと思います。この裁判は5月の連休直後に仙台地裁に提訴されたものでした。仙台の弁護士さんが代理人だということで、そういうことになっていたのですけれども、裁判所の判断や当事者への意見紹介などがあって、結局福島地裁の本庁福島市で裁判が始まりました。この事件の当事者は62歳になる郡山にお住まいの女性の方が原告です。自分は裁判員を体験し、体験させられ、そこで大変なストレス障害を受けたということで、国に対して200万円の慰謝料を支払ってくださいと、そういう内容の請求をするものでした。もう皆さんご承知だと思いますけれども、裁判所からの呼び出し状には、正当な理由のない不出頭には10万円以下の過料、過ち料と書きますが、過料があり得るという趣旨のことが書かれていて、そういう制裁を受けるということは、これは避けたいという気持ちから不本意ながら裁判所に出頭したというのがこの女性でした。事件は2人の被害者、夫婦なんですが、2人の被害者に対する強盗殺人事件で、2人とも死亡しているということでした。検察官が裁判所に提出をした写真がありました。もちろんカラー写真です。頭だとか首だとかに刺し傷がたくさんある、そういう被害者夫婦の遺体が血の海の中に横たわっているという、凄惨な状況が映し出されていました。そしてまた被告人が使ったとされている血だらけの軍手ですとか、あるいは刺し傷を写した写真のほかに、頭や首の模型を使って刺し傷がここにあるということを示すという、そんな写真もあった。また被害者の奥さんは即死ではなくてなかったために、119番に救出を求める電話をかけていたんですね。で、この録音が再生されました。断末魔のうめき声が聞こえる約2分50秒の長さの録音が裁判員には聞かされたということです。結果、この裁判員は心の平静、平穏を保てなくなってしまった。裁判開始の最初の日に昼食を口にした途端に吐き気を催して、トイレで全てを吐き出してしまった。裁判は5日間続いたようです。で、その間ずっと昼食時の吐き気が続いた。ほとんど毎晩夢うつつの状態で、寝てるか寝てないかよくわからないという、そういう状況の日々を過ごしたようです。食事が作れなくなってしまって、それ食事が取れないということで体重も減ると。夜中にはよく目を覚まして、このフラッシュバックと言われますけれど、事件のことだとか見せられた映像などが思い起こされる。なかなかしっかりした方のようで、途中でそのギブアップするというんでしょうか、もうダメだというふうに言ってはいけないというふうに自分を知った激励して嫉妬したようですね。で、こういう状況が続いて、しかしこの方は とうとうストレス障害で心療内科にも通うようになってしまう。裁判所にも最初相談したんだけれど、あまり裁判所が丁寧な扱いをしなかったということで、結局自分の判断で医療機関に行くんですね。で、そこの医師に励まされて、そして今日に至るという経過なのですが、今でも本当に大変な状態で、裁判所にこの来られた第1回の裁判、口頭弁論期日というんですけども、そこに来る時にもう食事ができない、コーヒーなどしか飲めないような毎日を直前から送っているというふうにおっしゃっていましたね。で、そういう方 でよくお聞きすると、その現場の凄惨な状況を見せられたということの他にというのか、それと重なって大きな衝撃は、この被告人に死刑判決を自分が言い渡すグループの中に参加させられたということです。実はこの判決の内容は被告人に死刑を言い渡すものだった。自分は人に死刑を言い渡したと、人に死ねと言ったという自分に自分を責める気持ち、そういうことは自分はどうして言えるのだろうかという自分に対する自問がこの方にはずっと続いて今日まである。自分はこんな裁判に参加させられて大変な被害者であると同時に、この被告人に対して自分はただの一介の市民に過ぎないのに死ねと言ったと、でそれが国家の命令として被告人に伝わっている、その責任が自分にはある、その思いが常に常にこの方を苛んでいるという状況にあるようでした。どうして自分をこんなような場に置かせられるのか、置かせられなければいけないのかという苦しみと、そして怒り、自分を責める気持ちと、そしてこういう場に自分を置くことにしたこの裁判員法、あるいは裁判員制度という国の仕組みに対する怒りが共にあるということですね。で、その傷つき方は、いわばその傷ついた断面といいましょうか、がそのまま私たちにさらけ出されているような感じを私は持ちました。苦しんでいる、法廷の原告席に座っていながら言葉が出ない、あるいは記者会見の場でも記者に対してなかなか言葉が出ないけれども、自分だけを責めていてはいけないという思いが裁判を起こすという、そういう行動に自分を駆り立てている。私はこの法廷を傍聴して、裁判員制度の罪悪性というんでしょうか、裁判員が苦しむ様というのを目の当たりにしました。私自身、裁判員制度にずっと反対してきているし、裁判員制度というものがどんなに残酷な制度であるかということをお話ししてきた弁護士ですけれども、目の当たりにして苦しみ、のたうち回る苦しみの中にいる、そういう裁判員経験者の姿を見て、私はまだ本当に裁判員制度の犯罪性、罪悪性を全く語りきれていなかったという思いを新たにしました。で、この方は自分を責めつつ、そういう場に自分を置いた国を責めています。ある新聞社の記者がどういう思いで今日裁判所に来られましたかという質問をしました。裁判員として来た裁判所と、国の責任を追及して今日来ている裁判所では、それはやっていることが違うことなんだけれども、同じ裁判所の建物に入るという、そういう気持ちを、尋ねたということでしたね。で、それに対してこの方はずっと黙ってました。 その自分の気持ちをなかなか表現する言葉が見つからないっていう感じだったと思います。私はそういう姿の中に、あるいは姿を通して、やっぱり裁判員制度というものが国民の最も基本的な人権を侵害する刃として突きつけられてるんだなという気が実はしました。当日は第1回の裁判でしたので、訴状の陳述とか答弁書の陳述ということが行われました。実際に、しかしこの陳述というのは法廷の状況をご存知の方であればお分かりなんですけれど、陳述しますという言うだけなんですね、普通で。陳述しますといえば陳述したことになるという、まあ、裁判所の一つの儀式なんですけれども、しかしこの事件でこの元裁判員の代理人の弁護士さんは、訴状の要点を述べますとおっしゃって15分ぐらいお話をされました。今私がご紹介したようなことをずっとお話しした上で、それが裁判員制度というその仕組みの結果であり、その元になっている裁判員法は憲法に違反する、憲法の中でも区役の禁止、犯罪による処罰の場合を除いては人は自分がやりたくないことをやらされることはないという、そういう憲法の規定に反する、その他の憲法の規定にもいくつも反する、こういう主張をしたというものでありました。被告は法務省のお役人の皆さんがずらりと並びました。答弁書は中身を説明するということが全くなく、法廷を傍聴していた人たちには何を反論しているのかが全くわからないという、そういう裁判でした。私は答弁書の書面を後に見せていただきましたので分かりましたけれども、裁判員法は国会で成立をした正当な法律である、国民が参加をしてより日本の司法がきちんと行われていることを理解して勉強してもらい、そしてこれを支持してもらうというとても大事なシステムだ、これは一つの義務ではあるけれども、しかし参政権と言いますのは選挙をするということですけれども、参政権にも似た国民の国政への参加の一つの形なのだから別に問題はないんだと。でしかも断ることができる、場合によっては断ることができる、辞退することができるということになっているのだから問題ないんだと、こんなことを言った上で、この元裁判員がどんな経験をしてどんな辛い状況だったのかということは全て不知と答えました。不知というのは知らないと書きます、知らずと書きます。知らないというその一言、漢字二文字で全てを答え切ったつもりでいる国、これが裁判員制度に対する国の基本的な姿勢をよくよく示しているものだと私は思いました。不知と言えばこれでもう済む、先ほど私がご紹介したあれやこれやのことは全て知らないです。で、これで裁判員制度に本当にみんなが理解してくれるものと本当に思ってるんだろうかというふうに私は思いました。この裁判のご報告は来週にも続けてお話をしたいと思います。今日はここまでにしましょう。